はい、それではですね、これからお話あの、話す箇所はですね、ヨハネによる福音書20章です。ヨハネによる、福音書の、20章です。20章の19節から23節までです。20章の19節から23節まで。では私がお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。というところですが、おとといですね、ある方が YouTube 動画でとても悲しいニュースを伝えていました。今日は世界で最も有名な方が死んだ日です、とても悲しいって書いてあったんです。そのまだこのクリックする前ですね。でところがですね、だからそれだけ読んだときに一瞬コロナウイルスで死亡した有名人でもいたのかなって思ったんですよ、この時世ですから。ところがその次に、とても悲しくとても喜ばしい日ですって言ってるんですね。とても悲しくとても喜ばしい日だと。なんか喜ばしいってね、人が死んで、なんか人から相当憎まれていた人なのかなと思ってでこの意味深なニュースを配信していた人はなんと93歳にもなる牧師さんでした。その世界で一番有名な方というのはイエス・キリストです。とても悲しい出来事が起こりました。死にましたけれども、しかもですね、死んだ時にはむごい形で十字架という極刑によって死にました。大変悲しいですが、3日目によみがえったんです。何にも変えがたい、誰も奪い取ることのできない喜びに変えられたんですね。よみがえったんです、イエス様は。どう言ったのって、今生きてるんです。しかも朽ちない体でよみがえりました。生き返った後にまた死ぬっていう蘇生ではなかったんです。生き返って常しえに生きる復活の体を持ってよみがえられました。そしてこの方によって変えられた人生を持っている者たちが、復活のイエスの証し、証言を持っている者たちが世界中にいて、ウィキペディアでは20人を超える人数がですね、いると書かれていますけれども、世界中でお祝いされているわけなんです。昨日私は涙を流しました。シリアにあるこの廃墟の中で、夜ですね、おそらく昼だと目立つので危ないんでしょう、若い子たちが主イエスは生きているという歌を歌っていました。教会はもう内戦によって潰されてしまった、もう全くないのではないかと思われていた。いや、生きています、生きています。イエス様は生きているんです。死の中からよみがえったんです。では本文に入りますと、先ほど読んだ20章の19節を見てください。 週の初めの日の夕方と、だからその日とあって、すなわち週の初めの日の夕方とあります。でこれは日曜日の、まあ、夕方ということです。週の初めの日ですから。でこの特別な日はもう朝から、朝といっても夜明けからですね、この夕方に至るまで、なんかとんでもない話が次々と弟子たちに入ってきました。まあ、簡単に言うと、あまりにも美味しい話っていうか、あまりにもできすぎた話なので、信じられないというようなニュースが次々と入ってくるわけなんです。まあ、その前日っていうか前々日ですね、だから金曜日と考えられてますけれども、でその時に起こったことをお話しします。イエス様が十字架にだいたい午後3時ぐらいに息を引き取られて、つけられて、死なれているわけです。で墓にその日没までにですね、急いでですね、この葬ったんですね。で当時の墓というのは、先ほど修法で、この皆さんがご覧になったようにですね、この岩をくり抜いたところですね、そこに横たわらせて、そしてこの石を転がして封をします。で1年ぐらい経ってですね、もう白骨化した後で、それを骨壺に入れて保管するというのが当時のユダヤ人の人たちの埋葬の仕方でありました。イエス様もそのようにこの墓の中に葬られたんです。でその時にこの1日目2日目3日目4日目となるうちに腐敗をしていきますので、その臭いものを打ち消すための香料を使うんですね。で本当はそれをやろうと思ったら、もう日没になって、この安息日って絶対そういうことしちゃいけないっていう日に入りますから、時間がなかったので、この女の人たちが夜明けにですね、安息日の終わったその次の日の夜明けにですね、この行って香料でイエス様のこのご遺体をですね、その香料をつけようと思っていたんです。でその女たちが言っている中で、マグダラのマリアがその中にいたんですけれども、マグダラのマリアはおそらくはですね、もっと早く進んでいって、いち早く墓に着いたんですが、なんと石が転がしてあったんです。でその石というのは、私も実際触ったことないんですけれども、相当重いらしいです。ここで一番後ろにいる兄弟、名前は言いませんけれども、が2人いてようやく、1人だったら難しいかもしれない、2人いてようやくこの転がすことができるようなですね、そういうものが空いてたんです。転がしてあったんです。で彼女はすぐに弟子にそのことを伝えに行ったんです。そしたらペテロとヨハネが反応して、そして一目散にそこに行って、確かに墓にいないのを確認しました。しかもその、この頭の部分の布とですね、そして足のこの布でくるまうんですけれども、その足の部分っていうか、この胴体の部分がこう分かれて、きちんとこう、なんかなんていうのかな、どっかにこうまとめられてたんじゃなくて、そのままふわっとなくなっている、そのままの形でなくなっているこの状況でありました。そしてイエス様、その他の女たちがやっぱり同じようにやってきたときに、やっぱり同じようになかったので驚いて、中を見たら、なんと天使がいたんです。でここにはおられません、蘇られたんだってこう言ったんですね。気は動転しました。一方でマグダラのマリアは泣いていました。マグダラのマリアの方は取られたと、誰かが取っていったと、盗んだと、ね、持っていかれてしまったというふうに思って、もう本当に悲しくて悲しくてしょうがなかったんです。そしたらどうしたんですかと声をかける人がいたんです。でこれは園の番人、その管理をしている人だと思って、どこかに持っていったのだったら教えてくださいと言ったら、マリアってこう言ってくれたんです。まあ、当時アラム語、ヘブライ語だから、ミリアムって言ったんでしょうね、言ったんだ。 たらマリアは1秒もかからないで、おそらくはイエス様の声だと分かって、もうだから多分イエス様は息もできなかったぐらいこうしがみつけながらしがみついていったら、うわーってもうしがみついて絶対離さないと。でもまだ私は天に上がってないから、父のところに行ってないから、まだそれはやめなさいと、私の兄弟たちにこのことを伝えなさいとこう言ったんです。兄弟っていうのはその弟子たちのことです。マグダラのマリアがイエスがよみがえったっていうことを伝えた最初の証人となったんです。でも弟子たちはたわごとと思いました。で、今度先ほどのこの女たちは道帰る途中で気が動転していたんだけれども、帰っていくときにイエス様おはようってこう言ったんです。で、女たちも行ってイエス様に出会ったって話をしたんです。で、こういう話を聞いても何なんだろうこれって、たわごとだなって、何そういう頭おかしいんじゃないのっていう感じだよね、はっきり言うと。で、それでエルサレムから離れて、まあ、西の方にエマオという、村があるんですけれども、そこに向かって歩いていった2人の弟子がいたんです。今までのこといろいろ話していたときに横でこう歩いてる人がいたんですね。どうしたんですかって聞いたんです。あんたエルサレムで起こったあの騒動について何も知らないんですかって。で、ナザレ人イエスのことですと言って、イエス様がこのあがない主っていうか、この預言者だと思っていたのに、私たちの指導者が十字架につけるように仕向けて、ローマが十字架につけてしまったと。そして3日目になる今日なんですけれども、なんか女たちがなんか生き返ったとかなんだかって言ってるんですよって言って、それでなんでわからないんだって言って、キリストは苦しみを経た後に栄光に入るではないかと、聖書を使って全部聖書の最初からもずっとお話をしていかれたんです。で、その弟子たちはどうか一緒に食事をし泊まってくださいって言って、同じところに泊まって食事をして、イエス様がパンを裂く、ね、先ほど後でね生産に預かりますけど、パンを裂いて、その時にその仕草を見て、彼らはイエス様の仕草も全部よく知ってるから、皆さん家族でね、自分の旦那さんまたは自分の奥さんの仕草分かるでしょ、あこういうもんだなって、そんな感じですよ。仕草を見て、あこれイエス様だって分かったんです。そしたらそこが消えてしまったんです。それで弟子たちはエマオに行く途中だけど、逆にもう振り返ってエルサレムへとも走っていたでしょうね。興奮しながら行って、あったんだ。そしてなんとペテロもすでに会っている話がもうこの話題として持ち上がっていたんです。その後にこの出来事があったんですよ。続けて読んでいくと、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたとあります。自分たちの主であるイエスは、師匠であるイエス様はユダヤ人宗教指導者に憎まれていました。だから十字架につけられたんです。そして3日目なんですけれども、その前にですね、弟子たちが行ってこの死体を盗むかもしれないから、ね、万兵をつけさせなさいと、ローマの兵士ですね、万兵をつけたんです。まあ今で言うと分かりやすいのは、なんか分かんないけど、このすごいこうムキムキマンがですね、肌身の銃ですね、機関銃みたいなのを持ってですね、このガードマンがですね、こう2人立ってるようなもんですよ、2人か3人か分かんないけれども。万兵つけさせたんです。ところがですね、マタイによる福音書を読みますと、天使がやってきて大地震、大地震が起こって、それで石が転がされた、でその石の上に天使が座ったって書いてあって、でそのローマ兵は死人のようになった、死んだようになってしまったと、ショックであまりにも恐ろしくて、でこれらの出来事が起こった後で、万兵たち、このローマ兵たちは、祭司長、ユダヤ人の宗教指導者のところに行って、その話を言ったら、多額のお金、賄賂を渡されて、 弟子が来て盗んだと言いなさいと、ね、でそれが噂としてユダヤ人の中に広まったと書いてあります。なのでこのイエス教のグループはですね、この弟子たちのグループはやばい人たちなんですよ。そしてローマからも追われる身だったんだけど、まあ、ユダヤ人を恐れてって言ってますから、ここではそのユダヤ当局っていうか宗教指導者のそのから使わされているこのうようよそこら辺にいたんでしょう。それで恐れて鍵をかけていました。恐れて鍵をかける、恐れて家に閉じこもってるって、なんかですね、全ての世界中の全ての人が共有できる恐れですね。今はどうでしょう、物理的に閉じこもっていても、例えば噂話をたくさん聞くわけです。インターネットを通してテレビを通して、もう心の恐れというか不安は消えることがない。家にいるから安全なはずなのに消えることがなく、ブルブル震えていたっていうか。けれども次に、するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われたとあります。真ん中に立ってくださいました。家に閉じこもっても打ち勝つことのできない不安、しかしイエス様はその真ん中にいてくださいます。恐れのただ中にいてくださいます。イエス様の体は不思議ですね。この復活の体っていうのは、私たちが持っている肉体の体と若干どころかかなり違います。この物理的な壁を超えることができるんですね。だからヨハネの福音書の20章を見ると、この、布がね、こうそのまま置いたままになってるっていうから、こう一生懸命取ったんじゃなくてそのまま動いたっていうかの可能性が十分ありますね。じゃあ幽霊なのかっていうと違うんですよ。食事を持ってきなさいとイエス様があえて言われたんです。魚をその場で食べられました。パンを食べられました。そして私の刺されたこの釘の跡、これ触れてみなさいって言って触れることができて、今の私たちが持っている体と全く同じように、ご飯も食べられるわけなんですよ。これが復活の体なんです。復活の信仰というのはこういう希望なんですね。私たちの物理的な限界を超える希望があります。今言ったように家の中にいても不安になるという物理的な、今どこに行ったら危ない、どこに行ったら安全だという話が出てきますけれども、それを超えたところにある希望です。そのような中にいても平安が与えられるところの希望です。ですね。同時に触ったらあるんですよ、現実なんですよ、目に見えるんですよ。希望的観測でもないんです。なんか心の中で気持ち、なんかこう心が落ち着くっていう、宗教ってそうじゃん、心が落ち着く役目があるって言っても、でもじゃあ実体あるのって言ったらないかもしれない。例えばお守りを持ってたらね、これ落ち着くとかなんだかって言うけど、そのお守りに力があるわけじゃないでしょ。しかし復活の希望は実体があるんです。本当に実際に目に見える形で復活があることを証明しているんです。この しばらくしてですね、使徒の働きの中で、ずっとこの足苗の、小敷の人をですね、ペテロはイエスの名によって立ち上がりなさいと言ったら、ペテロとヨハネがですね立ち上がったんですよ。そしてそのことを通し、このよってなんかペテロとヨハネはユダヤ人議会に捕まえられてって、審問を受けるんですね。こう裁判を受けるんですよ。そしてそこで彼は言ったんですね。この人が立ったのはよみがえられたイエスの名によるんだってこう言ったんです。そして こう言ってるんですね。ですね、この人が治ってあなた方の、ごめんなさい、そしてもうこの人がいる限りにおいて誰も反論することができなかったっていうようなことが書いてあります。目の前にいるんだから、誰もが知っているこの足内のその物乞いの人ですね、それが立ってるんですよ。誰ももう何も言えなかったんです。イエスの名によって、よみがえられたイエスの名によってこうやって変えられたんです。だから復活の最大の証拠は、もちろんここに書いてある弟子たちの証言というのは一番大きいですけれども、その次に大きい証拠は変えられた人生です。変えられた人生です。何か気持ちが良くなって変えられるってできますか？どこまで変えられるかですよ。私の父親は 今でこそクリスチャンですけども、私が最初にクリスチャンになりました。清正の神、清正のキリストが救った、キリストが清正を救ったって、こういう言葉をクリスチャンじゃない彼が話しました。自傷行為を行って自殺の願望もあった私ですから。で、父親が夜に帰ってくるんですね。で、私は叩いてるの、彼は自分が叩いてるのを見てたんですよ。彼は受験勉強のプレッシャーとかで抑うつになってたので、で治っちゃったんですよ。どうやって治るの？気持ちいい、そのイエスってなんかうーってなんかこの呪文が唱えたからできるんですか？違うでしょ。変えられた人生、これが実体としてある。イエスは生きているんだということです。そして次を見ると、平安があるようにって言ったんです。復活の、この復活のイエス様にある平安というのは、私たちの理性とか知性を超えたところ、理解を超えたところにある平安なんです。ピリピの4章のところに書いてますね。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。理屈ではこれやばいな、不安になったり恐れたりするけども、なぜか平安だと。理解ができない、自分でも。クリスチャンは変な人たちです。悲しいけど喜んでます。怖いけど平安なんです。いや、それありえないでしょってなるじゃない。怖いのは怖い、平安なのは平安だ。怖いけど平安なんです。感情的には悲しいとか怖いってあるけれども、あれ大丈夫じゃんという確信が与えられる。で、これが神の平安であり、今イエス様が言われたシャローム、これがヘブル語なんですが、ユダヤ人の間では挨拶をするときはシャロームという言葉を使います。イスラエルに行くと今でもシャローム、シャローム、シャローム、でも至る所で聞こえてきます。こんにちはっていう感じですよ。挨拶言葉です。聖書を見ると平和、平和とか平安とか、あとは繁栄っていうのもシャロームが使われています。これは単に平穏な状態にいるという意味ではありません。どんなに平穏な環境が与えられていても、私たちの心は落ち着くことはないですけれどもですね、例えば非常に信頼を深く寄せることができる人が横にいたら、どんなに危険に見えるところでも安心できるんじゃないでしょうか。どうでしょうですね。平安というのは関係から来てます。環境じゃなくて。関係というのは、その信頼できる相手がいて、その人のそばにいる、その人の中に、その人と一緒にいるという、その中にある平安なんですね。だから、イザヤ書には、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからですと。全く平安がその人に、神に平安、信頼しているから、与えられるんだということです。で、イエス様が 王であられる方として、現れてますけれども、平和の君とも呼ばれてます。平和の君だと。イエス様がもう理屈抜きです。主が私だって言ったら、ふっと平安が与えられます。理屈抜きです。イエス様が水の上を歩かれてたことがあります。奇跡を行われました。船の上で嵐が起こって、弟子たちがもう大変な状態だった時に水の上を歩かれて、それを見て恐怖に陥ったんです。だって怖いじゃないですか。その考えてみなさいよ。急になんかジャンジャンジャンジャンみたいな感じでね、あの頃暗いところでよ、嵐の中でふーって感じなんで、みんな恐怖に陥ったのに、私だ、恐れることはない。それ喜んだって書いてます。喜んだ。そしてイエス様はこう言われました。十字架につけられる前ですね。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。苦難はつきものです。苦しみはつきものです、世の中で。しかしイエス様は世に打ち勝ち、死者の中から蘇られて、それで私たちに平安を与えることができます。そして20節をご覧ください。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示されたんです。この平安は、この穴が開いている釘の跡がある手と、そしてここに槍でこう刺されたんですけれども、脇腹ですね、その裂かれた脇腹、これに基づいているんですね。この最初の1章の20節に、十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち血にあるものも天にあるものも御子によって和解させてくださることを良しとしてくださった。十字架の血によって平和がもたらされました。そして万物と和解させたっていうんです。なんかすごく急にスケールが大きくなるじゃないですか。万物と和解させたって、ね、どういうことかって言いますと、この世界は全て良しとして神が作られて、パーフェクトな完全な秩序と平和がある世界として神は初めに作られたんです。ところがアダムが、初めに作られた人であるアダムが神の言うことを聞かず罪を犯したので、アダムたちも、アダムとエヴァも神から離れなければいけないと同時に、土地も呪われたものとなったと書いてあって、そこで調和が、平和と調和が崩れてしまいました。だから今見ると本当に自然は素晴らしいと同時に、その自然の中に災いっていうか天災というかいうものがあって、もう今ね、このウイルスの話でもう話が持ちきりですけども、今ね始まった話は全然なくて、今風邪とかなんだかって言ってるも、昔はこのような状態で免疫がなかったからですね、古来から病ってあったんですよ、ウイルスって。でこのような形でアダムが罪を犯したことによって、本来ならば平穏に生きられるところが、調和があるところが崩れてしまった。しかしイエス様が十字架の上で血を流されました。これは身代わりの死でした。身代わり、自分が本当は受けなければいけない罰を、自分が神に罪を犯したから。しかし身代わりにイエス様が受けてくださって、血を流してくださって、傷を受けてくださったわけなんです。先ほど私が自傷行為の話をしました。自分が過去にね、ナイフとか使わなかったです。ただ叩いただけなんだけど、でもリストカットっていうのが、まあ、結構こう言われるようになってきましたね。私がちっちゃい時は言われなかったかな。でも実際やってたと思いますよね、もうその時からね。でもリストカットという言葉が出てくるようになりました。でその若い女の子たちのことを思う時に、イエス様を知っていればって思ったんですね。する必要ないんですよ、もうした方がいらっしゃるんですよ、ご自身の上で。本当は自分のやったことが本当に許せなくて、 それで自分を傷つけていくという自傷行為がありますけれども、全部イエス様が身代わりになって全部受け取ってくれたんですよ。どうですか、この傷を持ってシャロームと言ってくださってるんです。平安があるんです。この方は打たれた傷によって私たちに平和が与えられた、平安が与えられたとイザヤ書に書いてあります。そして私たちはこの傷を受けたイエス様を賛美しています。だって今よみがえられたイエス様なのに、なぜか傷だけは残ってるんです。そして今イエス様天におられますけれども、その黙示録の5章にですね、この天の光景がありまして、そこにおいてほふられた子羊が立っているって書いてあるんです。ほふられた子羊が立っているって書いてある。今もイエス様はその傷を受けておられるんですね。永遠にイエス様を教えたいんです。あなたの罪は許されたよ。いつまでも、いつまでも私たちは自分がした過ち、罪を思い起こしてしまいます。しかしそのためにイエス様は、私が受けたからね、私が受けたからね、永遠に教えてくださるんです。永遠に示してくださるんです。癒しを永遠に与えてくださるんです。で、弟子たちは主を見て喜んだとここに書いてます。この手と脇腹、弟子たちには分かったんです、イエス様だって。で、この悲しみに満ちていた弟子が、もう誰が何しても奪い取ることのできない喜びへと変えられました。イエス様は実は十字架につけられる直前に言われたんですね、弟子たちにね、こう言いました。16章の20節で、ヨハネのね、誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女は子を産むとき苦しみます。自分の時は来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い取るものはありません。悲しみが喜びになるよ。悲しみがあったから喜びがあるよって、これが復活の信仰です。復活の信仰は悲しみを否定しません。クリスチャンでふーって悲しんでる人に、悲しんじゃダメだよ、喜ばなきゃとかって、これ復活の信仰じゃないんですよ。苦しみは他の人と同じようにあるんです。クリスチャンは全く変わらないんです。同じように病があるんです。これ今言ったら不謹慎ですけど、コロナにもクリスチャンかかっちゃうんです。そうですよ、イギリスで牧師さんがね、あれですよ、人工呼吸器つけて登場してましたよね。牧師さんもかかってるんです。何が違うか、復活というのは死ななければ復活できません。当たり前でしょ。当たり前ですよね。復活というのは死ぬっていう、プロセスが必要なんです。復活というのは自分が一生懸命救おうとする努力っていうのがもうできないっていうことを証ししてるっていうか、その認めていることなんです。私はもう自分で自分を救うことはできないんですよっていう、死んでるっていうことを認める必要があるんです。罪に対して死んでいます。で、自分の可能性に対して死んでいます。なのに溺れ死んで諦めてもう死ぬことを覚悟した人が、このライフ、なんだっけ、なんていうんだっけ、ライフガードか、ライフガードの人が来て助けてくれると同じように、よみがえりというのはこういうものです。もう私はあなたなしには生きていけません。この時に初めて生きることができるんです。言い方を変えたら、死んだら生きるんです。 生きようと思っている人は復活の命に預かることはできません。なので悲しみがあり、その突き抜けたところにかけがえのない喜びがあります。今ねイエス様お母さんが出産した時のことを話しましたよね。生まれた後お母さんどうですか、また聞きます。いつも聞いてるけど世の終わりの時にも出てくるから生みの苦しみね。生まれた後痛かったことを忘れちゃってるでしょ。目の前にいるおぎゃーって言ってる赤ちゃん見て、いや痛かったっていうの残ってましたでも苦しみはなくなって過ぎ去ってるんじゃないでしょうか。あれと似てるって言うんですよね、復活はね。喜びがあります。そして21節、イエスは再び彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。イエス様は、この先ほど十字架のこの跡を見せてですね、平安があることを語られましたけれども、それはこの罪が取り除かれたっていうところにあるこの平安ですよね。神様との和解、神様と一緒にいられるっていう平安です。でここでの平安は、私が父に使わされたようにあなた方も使わすっていう平安って、これ何かというと、神様の言われていることを行っていくところにある平安です。イエス様が父なる神様の言われていることを使わされたっていうことの使命を果たすところで平安が与えられていたと同じように、私たちも神からイエス様から言われていることを行っていく中で、そこにシャローム、平安が宿っているんだよということです。そしてイエス様はこの使わされるにあたって必要な力を与えてくださいます。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいと。聖霊です、神の霊です。人が作られた時に、人は肉体だけで作られてはいません。創世記の2章の7節に、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったと。花に息を吹き込んだってあるんですね。ですか、息を吹き込んだって言ってる時、実は霊を吹き込んだとも訳すことができます。これ同じ言葉、ルアっていう同じ言葉なんです。霊と息は同じ言葉が使われています。イエス様が今息を吹き込んだっていうのは、まさに神ご自身がご自分の霊を与えられたと同じことなんです。それによって人は初めて生きることができる、新しく生きることができるようになったんです。その新しく生きることができるこの神の霊によって自分の罪が清められ洗われて、そして神の霊によって命が与えられて、罪も許されて、そして神の子供となることができる。そして23節ですが、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残りますと。すごい権威ですね。罪を許す権威が弟子たちに与えられているんです。これどういうことかと言いますと、弟子たちにブワーッとこう力ってね、俺は罪を許す権威が与えられたんだって、そういうことじゃないです。神の権威、イエス様の権威を携えているっていうことです。つまりもし今この中で私はイエス様を自分の救い主として信じ受け入れですね、そしてこの方を主として生きていきますというふうに決意をされるのであれば、私はまた教会として私ははっきりとあなたの罪は許されましたと宣言します。で本当に許されてるんです。そういう宣言をする権威が与えられています。で実際にそうなるんです。ですからこれから聖餐に預かります。聖餐というのはこれから説明しますね、